ローマ人への手紙の一章を開いてください。ローマ人への手紙の一章を開いてください。で、私たちの聖書通読の旅が、一章の前半のところですね、17節までを見ていきました。そして、午後の礼拝で18節から32節まで後半を一節ずつ見ていきますけれども、今朝はですね、20節と21節に注目します。20節と21節に注目します。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。とあります。一章の後半18節から32節までに、皆さんにとってもそうかもしれませんが、私にとってとても大事な言葉がたくさん書いてあります。パウロがこの18節からですね、真理を阻んで不経験と不義の中に生きている人々の始まりとしてですね、ユダヤ人ではなく異教徒あるいは異邦人の方から語っていくんですね。つまり聖書の知識を持っていない人たち、神の言葉にある倫理観を持っていない人たちから語り始めていきますね。で、私が皆さんもそうですが、日本人のキリスト者としてどうやって生きればよいかということを信仰を持つ前から、もう信仰を持ってからもずっと悩んできました。私自身は、自分の生い立ちは仏教や神道の文化と伝統というものがある一般的なと言われる、日本人の家庭の中で生まれ育ったものですから、そして、圧倒的にですね、キリストを信じていない人たちに囲まれているので、その中において誠の神、唯一の神と唯一の主であられるイエス様ですね、これどのようにして崇めていけばよいのかということを悩んできました。で、信仰を持つ前は自分自身が英語が好きだったので、宣教師また欧米のクリスチャンとの接触がありました。で、話を聞くと冠婚葬祭において神社や仏教のしきたりに関わる心配は まずないわけですね。もう本当にそうですよ。例えば葬儀っていうかメモリアルっていうんですけど、それをなんていうか追悼式っていうに訳した方がいいですよね。まずその、死んだ人を思い起こしはするんですけれども、そして、そこにはまだその、そこにご遺体があるわけですけれども、花では飾ったりはするけれども飾るだけなんです。で、そこに捧げるとか拝むとか、だからその香をたく、そういうのないんですよね。で、そういう人、そういうその葛藤も何もないっていうか、もともとない中に育っているわけなんです。で、アメリカで私勉強しに行ったじゃないですか。で、ますますその生活の中でクリスチャンたちが普通にこう生きられる、ある人がこう言ったんですね。アメリカにいる人かな、日本のこと経験した人が言ったんだけど、アメリカにいると、クリスチャンになってみな、なってみなっていう、こう空気に満ちてるんだけど、日本にいるとクリスチャンやめてみな、やめてみなっていう空気に満ちてるっていうね、そういう言い方してましたけれども、 ということで、羨ましかったんですよね、欧米の人たちが、キリスト教圏にいる人たちが。けれどもですね、まあ、契機となったのは、きっかけとなったのは、他の国、宣教に、いたことがきっかけになって、その国もとっても好きになったんですが、日本のことがね、好きになってったんですよ、見直したっていうか。で、神様がいかに日本を愛してくださっているかを知るようになってって、そのあり方をそのまま需要受け入れられるようになっていきました。でですね、今度もっとよく考えてみると、聖書、この私はこの聖書を信じてますけれども、聖書は知的にはね、知識としては知らなくても、欧米人にはない何か、聖書的って言ったらいいかな、聖書の中に生きる人々の世界観と重なる部分がかなりあるんですよ、これ日本の人たちにですね。例えば私は、この昔ね、有名な歌が、歌じゃなくて本があってですね、なんだっけな、菊の刀かな、あ、菊と刀だ、恥の文化であると日本は、で、罪の文化だと欧米は。で、罪の文化というのはキリスト教から来て、日本は異教だから恥の文化だって言ってね、いかにも恥の文化がなんかこのもう本当に聖書から遠く離れているというように見えますけども、前回の学びなんて言ってました？パウロは私は福音をなんて言いました？恥としないって言ってるんですよ。もうここから彼らの世界観は 恥との戦いっていうか、ということがもう明瞭なんですよね。まあ、罪も出てきますけど恥も出てくるんですよ。ですよね。で、こうやって、あ、意外に自分がもう元々備わっている。例えば今皆さん靴履いてないでしょ。モーセどうですか？私はここにいるって燃える芝のところでおられて、靴を脱ぎなさいって言ってるんですよ。で、ここで私が、アメリカで説教を聞いてるときに、なんで靴脱ぐんだろうねとかって話してんの、当たり前じゃんって、相手を敬ってるし汚くしないとかって、もう全部いろいろ含まれて、瞬時に1秒も必要ないですよね。言葉必要ないですよ、理解できますよ、聖なる神に前に立ってるっていうことが。とか、いろいろと欧米でない、この私たちの言ってるところで聖書に意外に近いところがだんだんだんだん分かってきたんです。で、ここでですね、聖書の知識がなくても自然とか文化とか歴史の中にある恵みが分かってったんです。聖書がないですよ、もうずっと日本ないじゃないですか、まあ、他の多くの国もキリスト教圏と言われるところ以外はないわけですよね、聖書の知識が。にもかかわらず、神が自然の中に、または文化や歴史の中に生きて働いておられるということ、また社会の中に神が生きて働いておられるかということを知ることができます。で、これを難しい言葉なんですが、一般啓示と呼びます。あるいは、ね、一般恩寵、恩寵というのは恵みですね。一般というのは、その特別な啓示がなくても神様がご自分がおられることを教えておられるということなんです。で、イエス・キリストによる救いということについては聖書でなければわからないので、これを特別啓示とか呼ぶんですね。だから聖書を通して神がご自分のことを明かしておられるわけです。で、今日は特にこの一般啓示ですね、この、キリスト教の世界とか聖書でなくても、この明らかにされている神のご性質や神の力や、こういうものです。ということで、日本にいることが僕は本当に神様に感謝しているし、クリスチャンであって日本人であるということに葛藤を抱かなくなったんですけど、今度また違う葛藤というか、じれったさですね、葛藤というよりじれったさがあるんです。こんなに恵まれているのに神を認めずに、あたかも自分の知恵、自分の力で生きていくという話しか出てこないですね。 幸せに生きるためにはとか、こうやって生きるんだとか、ハウツーはすごい無数にあるんですが、この恵みとか認めるとか感謝するとかっていうことが非常に少ないわけなんです。それゆえに様々な問題が起こっています。こんなにも平和で秩序がある国って珍しいんですよ。本当に珍しいですよ。こんなに高度に発達した国で、そしてね、珍しいです。だけれども人は毎年何の戦争もやってないのに2万人以上死んでいくんです。で、私たち無感覚になってます。今回のコロナにおいてもですね、英字のこの英語の記事では、この日本で一番読まれ、日本について一番読ま、一番かどうかわからないけど、かなり読まれているのが、コロナで死んでいる人より自殺で死ぬ人の方が多くなったっていうのよ。だから日本であんま騒がれないでしょ。無感覚になってるんですよ。とか、孤独と孤立の問題っていうのは世界的にも有名です。例えばロボットやアニメのキャラで実際の人間と取り替えていく、お坊さんがロボットっていう話って、皆さんね、そういうロボットでお坊さんにお経を唱えてもらうっていうのね、ご存知ですか？ニュースであるんですよ。でも英語の方では有名になるんです、そういう話が。そしてひどいのはアニメのキャラと結婚式を挙げた人もいます。アニメのキャラと結婚式ですよ。さらに若い女の子に模した人形と一緒に暮らしている、で奥さんいるんですよ、別居してね、普通なんかほら若いお姉ちゃんとほら不倫してさ、なんだかなんだかそういう話あるけど、人形っすよ、人形で。これもね、英語の方でそのニュースとか記事とかで有名になってるんだけど、日本では取り上げられないんです。悲しい限りですね。孤独の問題、これほど恵まれてるのに、複雑、その問題が水面下に入ってこる、だから問題がなんか綺麗にな、ない、表に出てこないんですよね。こう水面下に入っていって、でもわんさかわんさかあるんですよ、こういう問題が。で、罪という問題、これからパウロは取り組んでいきます。まあ、不義、不経験という言葉を使ってますけど、不義ね、正義でないということ。取り組みますか。これが私たちが普通に考えることとはこうかなり違う路線っていうか、こう切り込みなんです、切り口なんですね、パウロが話してるのが。で、改めてね、じゃあ罪の根源って何なのかということを今日はね、じっくりと見ていきたいと思うんですね。20節、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるとあります。目に見えない性質とありますね。神は目に見えない方です。イエス様は、神は霊、スピリットですと言われました。霊だと。で、霊とは何か。で、私たちは霊という日本語を聞くと、幽霊みたいなものを考えます。ですね。ラミシアみたいなさ、なんかああいう霊みたいなのを考える。けれども、はっきりと認められるって書いてあるでしょ。あんまり幽霊ってなんかはっきりと認められないですよね。そういうことじゃないんです。では私を使って、まあちょっと実演はできないんですけど、完全な私を使って話します。明石清正は今どこにいるでしょうか。まあ、ここにいるって言ってくれるかもしれません、目に見えるから。で、この明石清正はこの体の中のどこにいますか。次にちょっと腕切ります、こっちピューっていうのは、これ切るのはできないからね、今ね。この腕に もいないんですよ。こっちにもいない。足を切ってピャン、足にもいない。でここも切ってピャンとかして、ここしかないって、じゃあ脳みそかなとかね、いろいろ考えて、このどこに明石清正がいるのっていう時に、肉体じゃないっていうことが分かります。肉体っていうのは私を表現している器であるけれども、私自身というか本質っていうか、その私ではないんですよね。大事な大事な器ですけれども、これをスピリット霊と言います。すっごくはっきりしてるでしょ。で私はいつだったかな、私の大好きなおばあちゃんが、母方のお母さんですね、千葉の稲毛、なんか地名まで行っちゃったんだけども、ね、もうしょっちゅう夏はね、もうそっち降りてきて、あのセミがね鳴くのが好きだったんです。仙台ってね、私の実家仙台なんですけど、セミ鳴かないんですよ。もう夏はねコオロギ、もう8月の終わりになってきてコオロギから始まっちゃって、あの音がねうるさいのが好きでね、でそこでおばあちゃんの部屋でいつもいたんですね。大好きでした。でおじさんから電話があってね、危ないよって、まあ、間もなく、まあ、臨終ってことですよね。で急いで行きました。おじさんじゃないな、お母さんからかな、私の母から。急いで行ったんです。そしたらそのおじさんがいて、おばあちゃん今死んじゃったよって言われたんです。そのまま霊柩車っていうか車に乗って、あの おばあちゃんも乗せられて、その僕がいつも毎年の夏行ってたその部屋に、おばあちゃんが置かれたんです。でご体満足ですよ。でこう着替えられて、あの着替えをしていくんですけど、はっきりと分かりました、もうおばあちゃんここにいないって。まあ抜け殻みたいなもんですよね。肉体は全く綺麗な肉体があるんです。でもそこにおばあちゃんもういないんですよ、っていうのはもうはっきりと分かりました。なんでかっていうと、人間は神の形に作られたと聖書に書いてあります。神が目に見えない性質、神が霊であられるように、私たちも霊的な存在なんです。霊を持つ存在なんです。本質は霊なんです。神は目には見えないけど、これほどはっきりとおられて、そして永遠の力と神性と書いてあります。これパウロが言っている言葉ですね。でね、神っていう言葉がもともとはどこから来たか皆さん分かりますか？もともとは日本語にある言葉ですよね。で翻訳しなければいけない聖書で、それでどういう名前かということで、まずカトリックの人はデウスってそのまま言ってみたりね、このラテン語ですよね、言っていたんですけれども、どこから来てますか？神は言ってください。そう、神社っていうか神道ですよね。一度ね、神道で熱心な方と、この家庭がもう神社なんだよねとね、対話したことがあるんですよ。まあちょっと私は伝道の思いもあったんですけれども、お話をしました。であちらがね、神様って言い始めるんです。で私も神って言うんです。なんかね、言葉の座りとしてはあっちの方が勝ってるの、はるかに。それは歴史があるし、あっちの方がぴったりと神様っていうと合うんですよ。それを採用したわけですから、聖書がね。で神道においてはもう皆さんにも説明するまでもなく、確認という感じでね、お話をしていきますけれども、説明しますけれども、山の中に緑が奥深い中にあったりして、とか山の頂上とかに鳥居があったりして、その自然の中で本当にここが何ていうのかな、神々しいというか、何かあるよねって、気配があるよねというところに鳥居を作って、そこを大事にするわけですよね。 まあ、頂上だったらやっぱりこの上から眺めるっていうか、そういうものがあるし、そしてこの日の出が出てきたら、それが神様であると。そして手を合わせると、みんな一生懸命富士山に登って初日の出を見ようとかって努力するわけじゃないですか。とかこの泉が出ているところを、そこを別に神道に限らないけれどもね、このなんていうか土着の宗教っていうか、そういうものだと、あのこう泉が出ているところが、ここが神様がおられるとか、ということで、なんていうのかな、あのこの人間のこの生きている世界ではない、何か人間を超えているっていうか、何かあるなって思うものを神として、いわゆる自然の脅威っていうんですか、自然の力っていうか、神秘っていうか、そういうものにね、私たちっていうか、日本っていうか、日本人ですね、日本人は手を合わせたくなるわけなんですよね。これが神道です。でね、パウロが話してるのは、そのもうちょっとね、突っ込んでるんですよ。その先を言ってるんですよ。その自然を見ると素晴らしいなっていうことで、そこに霊が宿ってるのではなくて、それを作った方が霊なんですよ。その作った方がいらっしゃるから神々しさを感じるんですよ。それそのものが神様じゃなくて、作った方が神なんていうことなんです。それが永遠の力と神聖と書いてあります。で、人間はどうしても自分で何とかして把握したい、特定したい、限定したいと思います。だからこの作った方というのは、こう受け入れがたく感じます。なぜかというと、自分で把握できないから、自分の能力を超えるから、自分の理解を超えるから。神は理解できないから信じないよって言ってるのは、神という、少なくとも聖書の神の定義から外れるんですよ。理解ができて把握ができたら、もう神ではないんですよ。それを偶像と呼びます、聖書では。自分が理解できちゃうんだから、自分よりも低能っていうか、あのランクが下がっちゃうんですよね。そうではなくて、超えた方、時空を超えている、非造物を超えているわけです。で、私がクリスチャンになる前から、なった直後から、このなんか、まあ、一生懸命求めているような気配をすごい見せていた私に対して、宣教師さんが、面白いことを言ってくれました。この冬だったんだよね、みかんがさ、テーブルに置いてあって、こたつじゃなかったな、多分テーブルですけども、あの置いてあって、このみかんがあるよねって、で、このみかんの中に神がいるって、まあ信じるか、あるいはこのみかんを作ったかって信じるか、でも神はおられると、おられるんだけど、この中にいるわけじゃないと、どこにいるってわけじゃないと、こういうふうに説明してくれました。先週も母親のことを話しましたが、母親が私が一生懸命伝道するものだから、一生懸命息子のことだから理解したいなと思ってたんですよ。そして一生懸命で、神様いるのかな、うーんとかってやってる時に、わからないってこうやっちゃったんです。なんでかっていうと、その理解、ここに神がいる、あそこに神、こういう気配っていうか、そういうもので神を理解しようと思ったけど、なかなかそれができないっていうんですね。で、これはね、そこには神おられないんですよ。限定ができないんです。特定ができないんです。しかし超えてらっしゃる、作られた方で超越してるんですが、共におられる方なんです。で、先ほどね、キリスト教圏の人たちが羨ましいって言ったでしょ。でもね、実は彼らの発言を聞いていると、どうもこれキリスト教の神とも違うなって思う時が出てきます。 God っていう言葉を彼らは使いますけれども、その God の言葉の中に、どうも何か違うんじゃないかなって感じることがあるんです。何かというとですね、こういうふうに彼ら、多くのね、これクリスチャンじゃない人よ、言うんですよ。神が、例えば私の幼い娘を心臓の病で 死ぬようなことをさせておられるんであれば、そんな神はいないって話をするんですよ。なんで神は愛の方で良いお方なのに、こんなひどいことを許すのかと。だったらこの神はいないってね、無神論になるんですね。無神論になる。あんまりそういう発想しないでしょ。どういう発想しますよ、日本人だったら。罰が当たったって話になるんですよ。だからやっぱね、神はね、神は信じてるんですよ。神がいないってこと想定しないんですよ。ね？だけどたくさんいるんだよね。だけど罰を与える神様とかになって、神がいることをは否定しないんですよね。で、実はどっちでもないんです。その欧米の人たちが言っているような、なんか遠くにいて、なんか強力な力で全てのものをこう操り人形のように動かして、それでなんか悪いこともそれでやっていくと、許していくみたいなね、そういうんでもないんですよ。でも全ていろんなところに、なんかこう、なんかこの中にいる、あそこにいる、ここにいるとかっていうんでもないんですよ。ある意味でどっちもって言ってもいいかもしれません。どういうことか。全ての被造物を超越した方であると同時に、どこにもおられる方なんです。全てのところにいる方なんです。人間の全ての営みに、どんな小さなことでもおられる方なんです。私がクリスチャンになったばっかりの時に、先輩のクリスチャンね、同じキャンパスにいたので感動しました。祈り会をやってたんですけれども、俺トイレで祈るのがすごくね、集中できていいんだよとかって言うんですね。その時に私のね、キリスト教感がぶっ壊れたんですよ。大体のステンドグラスのところで、神様っていうのがさ、あれだと、トイレだよ、そこにも神がおられるっていうのがね、分かってね、あと口内炎のために祈ってください。そんなね、ちょっとなんかあまりにもね、こう身近なね、祈りって何なのとかと思って、だんだんね、共におられる方なんだって分かってきました。共におられる神は全知全能で主権者であられる、超越された方であるんですが、理不尽なこともとともにもおられる方なんです。だから神はこの終わりの時に御子を送ってくださり、肉体を持って送ってくださり、そして十字架において究極の理不尽の中にご自身を置いてくださったんです。あれほど理不尽なことないですよ。罪のない方が死刑になって死んでるんですから。共にいてくださいます、理屈抜きで。で、世界が創造された時から被造物を通して知られと言っているんですね。これね、聖書の冒頭が、初めに神が天と地を創造したと言っても書いてます。で、この言葉を聞かずとも、被造物に明らかに創造した存在の力や神性があるんだということです。自然科学ね、だから例えば今科学が発達した中で神を信じるなんて滑稽だと、その時代は終わったんだって、もうなんか染み付いてません、私たちに。これね、科学の、自然科学の成り立ちに無知なんですよ。自然科学の始まりは神学校の中から始まってます。神学校の中から始まってるんです。自然哲学って最初呼ばれてました。そして自然科学の法則で、この有名なその基本的な法則を発見した人たちは、神を信じて研究してたんです。ケプラー、すごい天才でした。計算の天才、今のコンピューターみたいな頭してた人です。だけど、こんなに昔はね、天体っていうのはこれは無秩序だって信じられてたんです。今アホかって感じじゃないですか。もうあまりにも正確でしょ。だから彼はそれをね、神は秩序を持って作られたって、これ創世記に書いてあるんですよ、秩序でね。だから秩序があるはずだって言って、 それで研究し始めたんです。でケプラーの法則を発見したんですよ。ガリレオ・ガリレイは彼もバリバリのクリスチャンでした。バリバリの昔天動説だけど地動説でね。で地動説って別に聖書否定しないんですよ。だからあれは教会の解釈が間違ってただけであって聖書を否定する人は全然なかった。ニュートンなんかね、黙示録かなどっかの仲介書いてるぐらいですからね、バリバリですよ。まあ、ちょっとねその信仰の持ち方がちょっとへ違ったり何だか知ってますけれども。であとはユダヤ人の方になりますが、なんだっけあの人、ほら相対性理論、
アインシュタイン
アインシュタインなんてもう無神論とか進化無神論ボコボコに言ってますよね。彼の場合クリスチャンじゃないけれどもボコボコに言ってますよ。で今ビッグバン理論あれは宗教だと形式上学だと当時言われてました。アインシュタインの時でさえそうだったんです。今どうですか、それ言ったらやばいじゃん。突然この宇宙がブワーッとできたっていうのは宗教の世界で聖書っぽいっていう話だったの。でも今科学として受け入れられてるでしょ。話が長くなりましたが、科学者が誠実な人であればその分科学っていうのはその事象を説明するわけだけど、どうやってそれができたかっていうことは説明できないんですよ。なんでそれができたかっていうのは説明できないから。だから例えば雪の結晶、皆さん知ってますよね。すごい幾何学的で、なんか私たちが数学の時間に出てきそうな形してるじゃないですか。あれ世の中では何一つこの指紋と同じように何一つ同じものないんですよね。でそれをどうやって説明するかっていうのは科学者の間では注目の的になってるかもしれませんけれども、できようがないです偶然で。人間の世界で形あるもの、精巧なものでは全部作られてます。料理もそうだし、皆さんで今手にしているスマホ、今手で実際持ってる人もいるけど、手ポケットにあるでしょスマホ、これ偶然にできたっていう人いないよね。まず何言ってるんですかって、そんなちょっと妄想を抱かないでくださいってなりますよね。じゃあ人間の体、またさっき言った雪の結晶ですよね。みんな偶然たまたまって考える方が相当の信仰がいりますね。有名な言葉があります。無神論者になるには相当の信仰が必要だ。神はいないと、熱心に信じないと無神論者になれないということですが、私は信仰を持ってから心が明るくされたことがあります。今生きている世界がみんな新しくされたような気持ちになったことがあります。例えば旅に出て田舎に行ってですね、田んぼの風景があって、まさになんか日本昔話なんかアニメで毎週あったじゃない、なんだっけ、それでいいのかな、あれでしょ、歌も出てきちゃうんだけど、今ぼーやーとかって言ったね。まさになんかね、もうまさにそういう風景のねところがあった時に、昔だったらね山の神だと思ってましたね、山の神様。でもね一生懸命それを思ったんですけどね、一生懸命ね山の神様だって思っても山が語りかけてくれないんですよ、山の神様は。だけどクリスチャンになって同じ風景を見て、この山を神が作られた創造の神、うわーって聞こえてくるんですよ。いろんなものが聞こえてくるんですよ。神がおられる、この栄光ですね。 で、ここ一心に世界が広がりました。一心されたような気分だったんですね。で、先ほど読んだ詩編の箇所、太陽について話しますが、詩編の19章1節から6節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず語りもせず、その声も聞こえない。しかしその攻防は、これ紐というかこれです、光線かあり、そういう意味ですね、全地にその言葉は世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。走路、今で言うと行動ですよ、行動。黄色い道って書いてね、ですかな、じゃない、王道か、まあ、いや天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱は隠れ得るものは何もない。すごくないですか。さっき天体は無秩序だって信じられてたって言うけど、聖書の方がよっぽど法則があるんです。だからケプラーが法則あるに違いないって言って探し始めたんですよ。で、こうやって神様は物理的にはおーいって言わないよ。物理的にはバーって、だけど声がもうバンバンに聞こえるんですよ。神の栄光ですね。なので20節の後半、彼らに弁解の余地はないと言ってます。弁解の余地はない、神はいない、知らないって言わせないよっていうことなんです。詩編の14編の1節に、愚か者は心の中で神はいないというっていう。で、これは知的に無神論者って話をしてるんじゃなくて、あまりにも明らかなのに神なんかいねってこう堅くなに拒むことを愚かだと言っているんですね。例えば今私たち息してます、心臓動いてます、24時間死ぬまで一切休むことなく一生涯動いているんです。すごいことだと思いませんね。例えば食べるのだったらさ、ちょっとこの断食っていうか体を休ませるためにって、なんかちょっとそのね、断食の効用とかっていうのがなんか言われたりするじゃないですか。それでやっちゃまずいよね。やっちゃったら心停止っていう話なんです。すぐに、救急病棟に運ばれなければいけないような一大事ですよね。一切休むことがないわけです。人間にはできていないこと、自分の意思で努力でできていないものは無数にあるわけですよ。もちろん努力して生きてきましたよ、皆さん一人一人。そうですよね、努力して生きてきましたが、自分の努力なんて全く自分ではどうすることもできない、でも生かされているということに比べたら、もう紙くずみたいなもんです。糸くずみたいなもんですよ。もう髪の毛一本ぐらいのものですよ。にもかかわらず、私は神は信じない、自分を信じてるってなるわけです。バビロンという巨大な帝国が今のイラクですけれども、昔ありました。最後の王様がいて、何も殺される、その倒されることもなく宴会をやっている最中に簡単に殺された時が、殺されたっていうこと、殺されたんですね。それが聖書に記してありますけれども、その、きっかけになるような出来事が聖書の中に克明に描かれています。ベルシャザルと言いますけれども、そのバビロンの最後の王が大宴会を開いていたんですが、その時にエルサレム、それイスラエルの神ですね、天と地を創造した神の神殿のところから持ってきた器を持ってこさせました。そしてその器にブドウ酒かな、お酒を注いで、そしてバビロンの神々の その偶像の方ですね、それを賛美したと書いてあります。神なんかいねえよ、バビロンだよ一番は、ということで簡単に言うと、そしたら塗り壁のところにですね、壁のところにね、人の指が現れて何か文字書いたんですって。で、彼はもう足がガクガクになってしまって、誰かこの文字を解明することが、解読できる人はいないかって聞いたんです。誰もいなかったんだけど、もうずっと知られないで生きていた、知られないというか、あんまり何て言うかな、おじいさんになっていたダニエルという人が出てきて、ベルシャザルのおじいさんにあたるネブカドネザルですね、こう解き明かしをしていた人なんですよ、夢とかので。解き明かしてくれってお願いしたんです。そしたらまず解き明かしますけれども、ちょっと言いたいことあるということで、ダニエルが言った言葉がダニエル書の5章の23節です。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をそのご自分のものとされる神を褒めたたえませんでした。さっき言った天の神なんかいねえよ、いねえよって言ってる息が神によって作られたんだよって。バカじゃねえのって言って、バカじゃねえのって言って、息さえも自分でできてないんですよ。バビロンのこと誇りながらできてないんですよ。全く自分ではコントロールできないんです。神を褒めたたえなかったとこう言ってます。弁解の余地がないですよって言ってるんです。で、だから罪っていう言葉ね、あるいは不義っていう言葉を聞くときに、例えば盗むとか嘘をつくとかですね、時々僕ね、日本の人、クリスチャンになった時にね、恥ずかしくなったんですよね。一生自分も働いてんだけど、クリスチャンである僕よりもよっぽど周りの人たちの方がよっぽどしっかりしてるってね、いつも思って劣等感がありました。でね、そういう人たちに罪を犯してるんですよって言っても説得力はないなって言って、いつも引け目を感じていました。で、そういうのも罪とか倫理っていうか道徳っていうのはあるんですが、そういうものが来る前にもっともっと根本の罪があるよということを聖書が言ってて、こっちが本質だっていうんです。それが神を神として見なさないっていう罪なんです。21節をご覧ください。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですということで、これ段階を経ています。第一段階は神を知っていながら神を神として崇めないっていうんですね。神がいるのは知らないというのは、ね、知的な困難じゃなくて拒んでいるんだっていう話なんです。自分の生活の中に神がおられることを認めないという高ぶりが罪の始まりなんです。で、多くの場合は無意識でそれを犯しています。神がおられるというところに立ち返らずに、いろんな問題が起こっているときに自分で対処しようとする、祈らない、願い求めない、神の皆イエス様の名を呼び求めないというところに問題があるんです。クリスチャンとしてはどういうクリスチャンのな、クリスチャンでもこの罪を犯し得て、何かと言ったら、ああ、私はきちんとできていないっていうふうに悩んで神を見上げてないっていうことです。自分でやっていくっていう世界であって、これが根本なんです、罪なんです。で、第2段階、感謝をしないということです。神を神として崇めてないから感謝の心が出てきません。何か例えば目の前に 水が半分入ったコップがあるとします。これをどう感じるかなんですが、コップに水が半分しか入っていないって不満な思いになるか、あるいはコップに水が半分しか入ってないからどうやったらその半分を入れることができるかって言って、まあ、方法論を考えるか。そこに足りないのはね、感謝なんですよ。コップに全然水が入ってないっていうことを想定してないんです。コップに水が入っているという神の働き、恵みというのを見ることができなくなってるんです。ちょうど10年前、東日本大震災の後に、だからまあそれパッケージになってますけども、すでに原発事故が起こりました。で、私自身は妻と共に宣教をしていた国から戻ってきて3ヶ月しか経っていませんでした。私はニュースで聞いた時に東電がしていた言葉で驚いて感動した言葉があったんです。今言ったらまだいいけど、当時は言うことをものはばかれて言わなかった計画停電という言葉なんです。私たちがいた国では計画停電、停電は計画するものではなかったんです。突如としてやってきました。そしてポンプで組んでるからね、これだから電気が通らないってことは水も来ないんです。日常茶飯事だったんです。停電というのは突如来る、計画しないで来るものだと思っていたのに、計画できるんだという感動だったんですが、その感動を言ったらこの人気が狂ってると思われて思ったので言えなかったんです。その時は東電に対する非難で吹き荒れていましたから、私はありがとうっていうふうに言いたかったんです。なんでかというと、電気が自分の家に到達するまでに空気と同じようになって24時間来るものだと私たちは当たり前に思って、これは自然のものだと思っていますけれども、いやいや、24時間365日安定した供給をするために命をかけて守っている人たちがいるから、かろうじて今ついてるんですよ。今別に東電を霊賛するために言ってるんじゃないんです。非常に分かりやすい神様の働きを例えるために話したんです。人間の世界でもこれがあるでしょって、私たちが24時間生きられているということ、いろんなことでね、絶妙ですよ。全て絶妙なのが、神が24時間1秒たりとも一瞬たりともご自分のお働きをやめることなく働いておられるから、私たちは今生きているんですよ。この無数にある星の中で、なんで日本、地球だけが絶妙に今ここであるのかということ、神がそれを意識して意図して一瞬たりともそうしないで動かしておられるから、かろうじて生きてるのであって、ちょこっとでも神様とかってやったら終わりなんですよ。一発で東日本大震災の時に、あそこでしか、宮城県のあそこの何だっけ、あそこら辺でなんか、ね、実際にもう動いちゃったってあるね、5メートルぐらい動いたのか分かんないから、ね、このそれだけでもあれだけの被害でしょ。聖書にはこの絨毯を巻くように地上がね巻かれるっていうのは、神にとっては一瞬でできちゃいますよ。でも神は作られて、ご自分の作られたものを愛されて、かわいいと思って、本当にかわいいと思って、それでこういうふうにこしらえて、こずって、感謝ですよ。生かされてることが感謝ですよ。ここにいることが感謝ですよ。で、私はそれに気づいて、世界がみんなが輝いて見えたね、人がね、クリスチャンになったばっかりの時に。だからその逆でしょ、神を神として崇めないから感謝しなくなる。 次にその思いは虚しくなるんです。虚しさしかないですね、この感謝がなくなると。だから孤独は日本において非常に大きな問題になっている。それで疎外感によって自殺する人たちの数が毎年2万人を下らないと。でもね、これね、孤独になっている人とか自殺する人が問題があると言うんじゃなくて、それの空気ですね、作り出している空気、これが問題なんですね。で、日本の人たちに非常に伝道になる聖書の、場所があるんですよね。文字通り伝道者の書っていうのがあるんですよ。イスラエルの王ソロモンが晩年に書き記しましたが、彼はこう言い始めてます。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になるだろうか。火の下にある言葉をソロモンは使い続けているんですね。で、彼は今で言ったら世の中を知り尽くした人って言ってもいいです。この火の下って。彼は何でもかんでもとことんまで突き詰めた人です。まず超頭が良かったんです。これ神様が与えられたあの知恵があって、植物図鑑作ってみたりね、格言をたくさん書いてみたりで、それをやったんですが、辛いって言ったの。それ気が狂いそうになったって言うんですね。苛立ってるって言うんです。で、今度虚しが、この虚しいと分かったら、今度は快楽に入ってる。快楽もやり、だからやるときは彼ね、やりまくっちゃうんだよね。で、尽くしたらね、やっぱりこっちも虚しいんですよ。で、授業を始めた。授業を始めたんですよ。ね。今強調しましたけれども、私のこと言ってるんですかってね、実はあの皆さんの中で複数の方がね、授業やってますから。ね。で、虚しくなったって書いてます。で、次、財産も手に入れたんです。でね、こう書いてるのね、一生懸命財産やったけども、もう本当、ドラ息子っていうか、バカ息子なんで、ね、無駄にされるっていうことも、なんか、はっきりこう彼は分かっちゃってね、で次に、なんだっけ、出てきたの、レホブアムだっけか、なんだっけ、あの次の王様、ね、もう愚かな王様だったんですよ。もう台無しになると、もう彼も分かっちゃってて、虚しいって言ってるんです。で、次に、哲学もね、気がおかしくなりそうになったと。で、2章の17節に、私は生きることを憎んだ、火の下で行われる技は私にとっては災いだからだと。まあ、彼は自殺はしなかったけれども、生きることを憎んだって言ってます。近代における小説家で知識人で自殺しなかった人の方が少ないですよね。皆さん思い出してくださいね。ね、自殺しなかった人の方が少ないですよ。で、その中で聖書読んでる人結構いるんだよね。てかほとんど読んだんじゃないかな、うん、で、ソロモンはね、結局伝道者の書の最後にこう言ってます。12章の13節、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。結局神を恐れるっていうのは、つまり神を神とするっていうことですよ。これが人間にとっての全てなんだってこう言ってるんです。で、最後の段階、その鈍い心は暗くなったのです。で、これは午後にね、じっくりと見ていきますが、この暗くなったというのは無感覚になった、道徳的に無感覚になったということが、念頭にあります。汚れとか無価値な思いになるとか、いろいろ、まず同性愛行為をね、初めに取り上げるんですよ。まあ、結構今でもタイムリーな話になってるじゃないですか、話題になってますけれども、今同性婚ですね、結婚について同性婚が流行っていますね、世界の現象になってますが、あのマスコミってずるいのね。その権利が認められた、ようやく認められたっていう話はするんですが、離婚率はめちゃめちゃ高いんですって話出てこないでしょ。で、例えばね、なんか渋谷区でなんか結構あの、女優さんだったのモデルさんからも分かんないけど、2人が結婚した、だから結構綺麗な人がね、こう出るんだよね、そういう時にね。だから確かその人もちょっと間違ったらごめんなさい、離婚したんじゃなかったかな、忘れたけども、まあ考えてみると当たり前なんだけど、うん、でこういう、なんていうかな、 さっき言ったこのね、水面下になるんですよ、そういう話っていうのは。で、そういう暗い部分を、このパウロは列挙していきます。この一章の後半でね、悪意とか妬みとか殺意とか、あの争いとか欺きとか悪巧みとか、表向きは良くなるけど大いに問題がたくさん出てくるということで、罪という根源を、今日はすごい長い時間話しましたが、学びましたですね。明るく見えるんだけど暗いということなんですね。で、イエス様を思い出してください。ここで最後にね、ここで終わっちゃうとちょっと、あれなのでね、あれなのです、私からイエス様は十字架につけられて、真昼だったのに、正午だったのに空が真っ暗になったんです。そして、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと祈られました。この闇を全部背負ってくださったのが神様の独り子であられるイエス・キリストです。この方が救ってくださったんですよ。この方が全部の闇を負ってくださいました。この罪の根源を。そして神に見捨てられたって言うけど、そのように神を見捨ててる人たちのために神に見捨てられたんです。この方を信じ、受け入れるときに皆さんに光が入ってきます。光をあれと神が言われました。暗闇の中にあったときに、その光が皆さんのうちにも与えられます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様のこの、与えられたこのパウロを通しての、じっくりと今日見て、今朝見ましたけれども、主をどうぞ今ここにおられる一人一人、特にまだ神イエス・キリストを通して神様に、自分を捧げてない人、任せてない人、信じてない人たちに、どうぞあなたが触れてくださいますようにお願いいたします。そして本当にイエス様が唯一の神であられて主であられることを信じ受け入れることができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。